はい、皆さん、半月ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もノイラジへようこそ。お相手は私、歴代アカデミー賞受賞女優で好きなのは、ジュリアン・ムーアなこたつと、
チャーリーズ・セロンのおまけと、
オードリー・ヘッパンのマリと、
サンドラ・ブロックのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組でーす。ということでね、はい、イエイです。とうとうね、もうそういうアカデミー賞とかのタイミングになってきました、うん、ということで、オープンリーチさんからね、アカデミー賞予想とかあったら教えてってことなんですけど、うん、作品賞に関しては、うん、僕断言できます、うん、これララランドでしょこれ。どうですか、こう異論あります？
異論はない。最
短のミネートですね。
知らねえもん多分。見てねえし。見てねえし、なんもわかんねえけど、ララランドだと思います。うん、ということで、ララランドです。ね。それでは参りましょう。ドキドキスタート。ラジオネームピカチュウのパパさん。前回のお題だった実写化してほしい作品ですが、浦沢直樹の漫画モンスターは最高に面白いミステリー漫画だったので、ぜひとも映画化してほしいです。舞台も日本ではないので、思い切ってハリウッドの巨匠、例えばフィンチャーやポランスキーあたりが監督したら、とてもクールなミステリースリラー映画になると思います。物語が不必要に長すぎる嫌いもあるので、脚色するときに無駄なエピソードを省けば、ドラゴンタトゥーの女みたいな映画になりそうでワクワクします、というのもあったよってことでね。今回別のメールもいただいてます。ラジオネームざっくりスナイダーさんから、見たい映画の公開が重なってしまった時、コンディションが整ってるとつい劇場で何本立てもしてしまうことありますよね。僕は去年、ヒメアノール、日本で一番悪い奴ら、カツラギ事件の順番で3本立てしてしまい、完全にノックアウトでした。似たような経験があればぜひってことなんですけども、
はい、
そういう経験あります？
もうすごい近いところで、最近4本立てで見てきたんです
よ。おいおいおい、いいですね、
うん、ミス・ペレグリンと奇妙な子供たち、うん、マグニフィセント・セブン、マリアンヌ、王様のためのホログラムっていう順番で見たんですけど、マリアンヌって結構なんかぐったり疲れた後にホログラム、結構ゆったりした映画だったんで、で泣いた後にスカッとする系じゃないのを置いちゃうと、
そうそうそう、これ間に ね、ミス・ペレグリン置いてれば多分ね、
そうですね、
ちょっと一回こう、うん、
マグニフィセント・セブンでもよかったかもしれないけど、
しょっぱいのしょっぱいのを食べて、甘いの食べてから、また食べたら味がわかるみたいな。
そうそうそ
う。私5本立てしたことあります。
もうね、
まあまあまあ、
連チャンした数を披露する回になってる。
その時は怪しい彼女、映画ドラえもん、新のび太の日本誕生、リリーのすべて、アーロと少年、スポットライト、世紀のスクープ見ました。
後半が、
いや俺寝るわそれは。スポットライト
でも、そうですね。でも私スポットライトはもう去年のベスト入りしてるんで。
最後はもっと爽快な方がいいんじゃないですか？
逆。
逆？
だから最後の方を一番きついやつの方がいいっていうか。
まあ余韻には引っ張
られない。そう、だから、後に引っ張られないというか、
うん、
ザックリ・スナイダーさんのやつって、後引くやつばっかが
ね、ね、そうそう。
ジャンルも。
そう、要はね、こういうのって切り替え効かないんだよね。
うんうん、
きつかったら多分そういう子だと思うんだけど、うん、去年なんですけど、ギリギリ1時間ぐらい空いたからよかったなっていうのが、怒りを朝一に見て、しかも怒り結構、ぐちゃぐちゃになっちゃったんで。
なるもね。
その後、やっぱこう引きずられそうになったんだけど、一応お昼休憩入ったから、大丈夫で、
はい。
でもその次はレッドタートルだったんで、
あ、
そんなんで見たら結構やばかったなっていう。
うん、
これなんか、重たいステーキの後にまたすき焼き食ってる感じだよね。肉続いてる感じでちょっとありますね。
うん、
であとはもう完全にそれでやっちゃって、次の映画ダメになっちゃったのが、インターステラを見て、
もうステーキですね、これ。
そう、もう頭の中何も抜けなくって、その感覚が。でもその10分か15分後後にもう一本天才スピリットが入ってて、天才スピリット半分ぐらいまで、うん、ちゃんと見れなかった。だからインターステラーの感覚ずーっと引きずってるんで、
そっかそっか、
うん、
逆だったらよかったね。
そう、逆だったらいいんだけど、
うん、僕はまず朝4時ぐらいにね、未来世紀ブラジルを見て、でその後シンデレラ見まして、脳内ポイズンベリーで、名探偵コナン、豪華のひまわり、クレヨンしんちゃん、オラの引っ越し物語、ゼロの未来、フォーカス、
フォーカス、ウィル・スミス、
ウィル・スミスの、うん、でその後家帰ってからマッドマックスの1と2っていうね、
うん、
多分9本見たんですけど、フラッフラになりながら、俺の中では神木くんとウィル・スミスは同じ映画に出てたことになって
る。笑っちゃった。
ぐっちゃぐちゃ、もうちゃんぽん。逆にそういう映画体験としては、
うん、
ぐちゃぐちゃにしちゃうのはおすすめではあるんですけど。あんま連続しない方がいいってことですかね、これ。
そうですね。
まあだから連続するときは順番考えた方がいいねってやっぱり、
うん。そうだね。あとはね、もうよかったら、いっそその日はもう美味しい口のまんまで、ちょっとこの後もう一回ラーメン行くとかはないな、みたいな感じで、もうやめちゃうっていうね。
チケット取ってても、もうお金は捨てると。
もう捨てると。
な
るほどね。
それはしんどい。
あるわ、ね、まあまあまあ、だって、すぐ見て、もう全然頭入んなかったら、見てないのと同じの
か
な。
確かにそうですね。
そんな感じですね。
はい。
ミニお題トーク。
映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダマなし垂れ流しコーナーです。
そして今回のお題は愚行録公開記念妻夫木聡総選挙ということで、
はい、
ついにドヤジファミリーに新たな資格が和製ジョセフ・ゴードン・レビットと、
うん、
まあ俺が勝手に呼んでるだけだけど、
そう
だね、うん、名高い妻夫木聡さんね、あのなんかインタビュー記事見ましたけど、
うん、
ようやくね丸々俳優みたいな呼ばれ方をしなくなったと、若手俳優とかさ、
あ
イケメン俳優とか、
はいはいはい、
俳優としてようやく最近活動できている実感が出てきましたっていうのをちょうど言ってたんで、
うんうん、
あ確かに安心して見れるようになってきてるな、これはもうランキングやるしかないんじゃないかと。ということで早速皆さんからアンケートフォームでね、
うん、
募集したところ、
うん、
過去最多の票数をいただきまして、
はいはい、
もうスペシャルの時より多いっていうね、
うん、
妻夫木さん大人気、
うん、
当たり前ですけどもね、うん、
当たり前です、うん、
なのでちゃんと10位まで作れます、うん、もう50作品以上出てるということで発表いたします。第10位、69、コメントをいただいてます。なんだかんだ記憶に残ってるのはこれ、69って、これ村上龍の原作の、
うんうん。
で、監督がリース・ソンイル。最近で言ったら、怒り、
うん。
この時から気に入られてたわけですね。
うん、
監督にね、
うん。やっぱ相性がいいのか
ね。そうだと思いますね、うん。あるよね。この人とまたやりたいって思ってもらえるってこと大事ですよね。
うん、
そして僕らも見たい。
うん
ね、第9位。僕たちの家族。石井祐也監督の僕たちの家族での頑張っているサラリーマンが最高でした。病院での泣きシーンの背中は演出のうまさも相まってこちらも号泣。石井祐也監督って川の底からこんにちは
こちらとかの監督、うん、妻夫木くんが家族のお兄さんで池松壮亮くんが弟で、この2つのキャスティングでおってなったって感じ、記憶がある。
どんどんいっちゃいます。第8位、ジャッジ。
お
ー、映画自体は好きじゃないというか、むしろ嫌いな方なんですが、妻夫木さんの冴えない男役の演技が最高でした。特にリリー・フランキーさんとの掛け合いは、報復絶倒です。ということで、
うん、
ジャッジね。僕の友達もね、
うん、
オールタイムベストに、
え、そうなんだ。
そう、ジャッジが入ってて、マジかってね、ちょっと急いで鑑賞したんですけど、
うん
っていう。これみたいなね。
あ、そうなの。まあ、
コメディー。
見てないんです。
世界から
猫が
消えたなら。
の監督なんですけど。
うんうんうん、
そうそうそう。テレビ CM とかを作ってる人で。
うんうんうん、
で、このジャッジもテレビ CM
業界のね、はい、あれだよね。
まあ、当然、妻夫木くんは原曲活動してました。
うんうん、当然。
作品の良し悪しじゃなくて、
妻夫木くんだから。
そうそう。の役が、うん、演技がどれが良かったか、
うん。そういうことなんですよ。
そうそうそう。
だからね、僕らのコメントなんてどうでもいいです。じゃあ次行きましょう。第7位、マイバックページ。
7位か。
マツケンに演技引きずられた感もありますが、ラストのシーン、あの何とも言えない泣き崩れ方、引き込まれました。うまい、うまい。
うん。
これもね、松山健一と妻夫木聡のなんかこう、二大巨頭感ある感じの。
うん、
あれもしかして脚本ってさ、向井。
そうです。
やっぱそうですか。
そうそうです。
はい、
向井康介。今回ね、愚行録、
うん、
この方だったんですけど、
脚本。あ、そうなんだ。
素晴らしいですね。
うん、
てかその、山下信弘さんと一緒にやってきたって感じですよね。
マイバックページは多分そのチームで、妻夫木くんとか松山健一くんとか合わせて、ちょっと特別感あったよね。なんか、あ、何か若い世代で映画ちゃんと撮れる人たちがやれるようになったって感じが、見た後、感慨深かった印象が。妻夫木くんのラストシーンの顔が、妻夫木くんってすごい役者なんだなっていうのがめちゃくちゃわかるっていうか。
なるほど。うん、じゃあ次いきます。第6位。なだ、そうそう。コメントはちょっといただいてないんですけど、
うん、
でも人気ということで。
見てる人も多いのかな、やっぱ。
曲の雰囲気をそのまま映画に持ち込んで、みたいな。
うん、
っていうことですね、
うん。
第5位です。ミュージアム。
うん、
おー 仕草や声、今までの役柄とは全く違っていて、殺人鬼ながらも魅力あふれる役を演じきっていました。別の方ですね。帰る男の役が妻夫木聡と聞いたときびっくりしました。改めて妻夫木聡すげえなーと思いました。他の方、ミュージアムの殺人鬼は完全にイメージが変わり、妻夫木聡という魅力の虜になりました。他の方、妻夫木聡がわけのわからないカエルの被り物をして映画セブンよろしくシリアルキラーを演じる日が来るとは、次は人間の皮を被ってチェーンソーを振ります、妻夫木聡が見たいです。ということで、これだけコメント結構来てますね。ミュージアムね、すごいですよ。
うん、
これ小栗旬くんが主演なんですけど、小栗旬くんはやっぱりね、ほとんど藤原竜也って。
まあまあまあ、熱い演技よね。
熱い演技。あーってうなってる系なんですけど、全然対照的なんですね。しかも特殊メイクもしてて、これジョセフ・ゴードン・レビットで例えると、G.I. ジョーの時のジョセフ・ゴードン・レビットみたいな感じで、見た目も。
うん、
妻夫木聡って名前聞いてみても、全然見えない、
うん。見えないね。でもやっぱ考えてみると、やっぱり妻夫木くんなのかなっていうのは、すごく特殊なキャラなんだけど、とんがりすぎてる感じじゃなくて、なんかぬめっとした平凡感ある感じは彼だからできるのかなっていう。それこそ他の人がやったら、わかりやすいエキセントリックなキャラになってたかもしれないけど。
はぁはぁ、ほんと演技すごい。
うん。
ああ。第4位。ウォーターボーイズ。私たちの世代はまさに青春。別の方ですね。うぶそうな見た目と人の良さそうなキャラをしていながら、実は裏で女泣かしてそうな、妻夫木くんのことがあまり好きになれなかったのですが、唯一、ナイスサトシと思った映画がウォーターボーイズです。ブーメランパンツに健全なメグタイを用いて一心不乱にシンクロナイズする彼に魅了されました。ということで、やっぱ妻夫木サトシこれ知られるようになったのって、ウォーターボーイズですよね。
うん、そうですね。
矢口翔監督の。
うん、
俺ちょうどね、高校生ぐらいだったんだけど、うん、ふざけんなよと。男どもは嫉妬し、女どもは魅了されっていう。
うん、マリッペは、ウォーターボーイズ一番最初にやっぱ妻夫木さんこれで知って、そっからずっと好きですもん。好きな男性俳優はって日本人であげるんだったら、やっぱ妻夫木さとしってあげるのは多分そっからずっとそう。
きっかけだ。
あ、そうなの？
そうです。なんだかんだ多分一番好きなの妻夫木さとし
の。あ、そうだったの？知らなかったんですけど。
だから、なんで妻夫木聡選んでくんだろうって最初すごいびっくりしました。
うん、いやいや、ジョセフ・ゴードレビットの対局は、やっぱね。ジョセフ・ゴードレビットも好きだもんね。
そう、だから、小田さんが選んでくる人、大体私が好きで。ちょっとなんでそこ、ピンポイントで選んでんだろうってくらい。
小田さんがその二人を絡みつけてるってことは、そうなり得るってことだもん
ね。そう、だからやっぱ似てるんですかね。
ってことは逆に、ジョセフ・ゴードレビット好きになるんじゃないですか、
妻夫木さん。好きな人は。妻夫木さん好きな人は。
どうですか、う
ん、ウォーターボーイズ、私も見たはずなんですけど、あんま妻夫木さんだと分かってなかったです。それより、イルカを感電させちゃうシーンがショックすぎて。
動物的には。
そっちの印象の方が強いです。
さあ、次行きます。トップ3になります。
はい。
第3位。ジョゼと虎と魚たち、ハマり役。この作品から妻夫木聡を意識し始めた。
うん。
うん、
これね、確かにハマり役ですね。
うん、さっきのウォーターボーイズで基本的には知られたけど、やっぱりジョゼでね、役者として他の若手とは違うんだみたいなは。
犬堂一新監督のフィルモグラフィー上でも相当重要というか、うん、まあ、有名ではありますもんね。うん、
脚本家の渡辺彩さんと組んだ、
はい、
日本の一個ってね、
うん。
その次のメドンド・フィミコ。この二つはすごく、ポーガニの歴史に残るような、あれとして言われてるけど、組まなくなってから、ちょっと監督ねっていう風になっちゃったっていう。
なるほど。いや、僕も大好きで、ジョゼと虎と魚たちを見て、DVD 鑑賞だったんですけど、
うん、
ノンストップでもう一回始めました。二週目を、
うん。
コメンタリー付きで。そうしたら、妻夫木くん、見てください。このカット。僕、顔むくんでるんですよ。全然前と繋がってなくないですかみたいな。そういう楽しみ方もね。
わかりやすい恋愛ものじゃなくて、やっぱ現実的なところを入れた感じで作られてるっていうのが、脚本家の渡辺彩さんのテイストなんだなっていうのはすごく。
本当いいです。ということで、第2位。悪人。やはり、リー監督とのタッグを組んだ作品は印象深いです。やっぱほんとこの監督とタッグを組むとそうなっちゃうっていうね。深津絵里と一緒にね、逃避行してくる。そういえばこの時も満島ひかりと一緒にね、出てて。ヤンキー崩れな感じの格好が非常に印象深いと。
そのキャラのリアリティを出せてるっていうのが、ちゃんと演技で出してんだなっていうのがやっぱり評価されやすいのかもしれない。
そういうとこでイケメン俳優っていう言われ方しされにくくなってきてるのかもしれないですね。そういうとこから。
ということで、第1位の発表なんですけども、はい、大差です。
まあ、圧倒的
すぎて。圧倒的。もはやね、組織票の匂いがしてくる。まあでも本当にいい作品なんですね。ね。
最近のだから、やっぱりね、印象が。
ということで、第1位。怒り！どっからどう見てもゲイにしか見えない徹底した役作りで感動しました。あの、爽やかイケメンな妻夫木聡さんがゲイの役をやられて、そのギャップが素敵でした。この作品で妻夫木さんのファンになりました。綾野剛さんと二人合わせて最高でした。デビューから知ってましたが、特にファンということもなかったのですが、怒りで完全に虜になりました。演技が素晴らしかったです。いつも同じような役しかやらないイメージがある人にとっては、これを見て、え？こんな役もやるんだと思う人もいたのではないでしょうか。ということで、おまけさん、怒りですよ。
まあ、そうですよね。
怒りね、見ましたけどね、本当にすごいな、の一言でしたね。目で語る印象強くて。
なんか、どんどんセリフ言わなくてもいい人になってるよね。
瞬きだとか、細めるとか、そういったちょっとした目の動きとかでもすごい表現されてるなっていうところがすごいなっていう。
おまけさんはちなみに、これだっていうのはあります、
うん、やっぱり、マイバックページとジョゼですね。ジョゼはやっぱり最初に、俺も妻夫木くんをはっきり認識したのがジョゼだったんで、最終的にはやっぱり怒りがだんだんなんか本当にイケメン俳優とか若手俳優とかじゃなくて、やっぱ役者だなっていう感じがすごくして、個人的には次の役所法事的な位置になっていくんじゃないかってずっと思ってて、その頃からなんかいろんな方画にも入れるし、エキセントリックな役もできるし、素朴な役もできて、それぞれに対してちゃんと説得力を持たせてるんで、その幅とか安心感含めてなんかそういう感じがすごくする。
私はこの1位2位の怒り悪人と、あと闇の子供たちですかね。私大学の授業にゲストで妻夫木さん来たことがあって、ジョゼと虎と魚たちの犬堂監督と一緒にゲストで来てて、制作の時のエピソードを語ってくれたんですけど、さっき小達さんがコメンタリーで見た時みたいに、あのシーンはラッキーなシーンでみたいな、すごい語ってて楽しそうでした。かっこよかったです、実物。
はい、ずるいな
愛嬌があるよね。なんか自然と出る愛嬌っていうか、押し付ける感じじゃなくて、
マリッペはウォーターボーイズと怒りとジョゼとトラと魚たちを入れたんですけど、はい、俳優さんとして好きな割にあんまり作品見てなくて、でだから今回これをやるっていうんでジョゼとトラと魚たち見たんですけど、はい、こんなこともやってたんだって思いながら、今私大学生ですけど、そうかみたいな、なんかそのなんていうんですかね、ほとんどその大人の役とかを最近その怒りとかで見てた分、余計になんか、あ、この若い感じをこういう感じで表現してたのかっていうのがすごい新鮮で、
すごくハマって
た、ヒットしてますよね、
あの大学生感、ね、
そう、ちょっとなよっとしてたりとか、どうなんだろうって思う行動してても応援したくなる何かがある存在感。
こたつはスマグラーを押しました。
おお、
はい、スマグラーは拷問されて開花するっていうシーンがあるんですけど、最初もうダメダメな人間が顔だけでこいつ本当にヤバいやつになったぞっていうのを見せてくれてる。拷問シーンは多分きついと思うんで見れないと思うんですけど、あと話もね結構ダメなんで、役だけを純粋に見たらスマグラー、
ちゃんと表情とかで演技が出せてるっていうのが、多分役者だなって感じがするのかもしれないね、
ということでスペシャルじゃないんで語りきれないんですけど、はいはい、これ妻夫木さとしドイラジファミリーとしてとにかくね、日本ぐるみで応援していきましょうよ妻夫木さとし最高ということで、次回は第89回アカデミー賞、
はい、
これもう2月27日にね、日本時間で結果出るんで、これについてこういうの見たいねとか公開してくれよとか、そういうねコメントいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ次のコーナー行きましょう。
トイラジ
急げー映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
今回キネマの神様が選んだ作品は王様のためのホログラム、こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
大手自転車メーカーの取締役だったが、業績悪化で解任されてしまったアラン、 IT 業界に転職しサウジアラビアまで 3D ホログラムを売りに行くが、というあらすじです。
というわけでこたつ見ました、
マリペ見ました、
タンタン見ました、
あ、マキ見ました。
ということでこれ全員見た、
はい、
ということでね、健全に皆さんに語っていくっていう形になりますけども、どうでした？
面白かったです。
タンタン面白い、こたつも面白い、さあということで、おまけさんとマリッペはちょっと首をかしげているという、 そうですね。
なんか、最初に映画見に行こうっていう時に、どういう映画か全くわからないで見に行っていて、ただトム・ハンクスが出てる、よし見ようみたいな感じで見に行ったんですけど、うん、想像してたのとは違ったなっていうのはあったかなっていう感じは大きかったかもしれないですね。
なんかポスターの感じがね、フォントを含め王様のためのホログラムの、なんかもうちょっと、ほんわかっていうか、軽い感じの、何、コメディードラマ感があるのかなと思ったら、違ったなっていうのはありましたね。
そう、導入の部分ともちょっと、結構ポップな始まりをするんですけど、ね、私すごいそこ好きだったんですけど、その感じで進んでいくのかなと思いきや、みたいなところでも、なんかまた違ったぞ、みたいな、ビターなテイストだった部分もあったんで、びっくり感は大きかったかなっていう感じはしましたね。
な
るほどね、はい、うん、
なんか最初にそのポップな感じで家も車も妻も失ったみたいなこと言ってて、うん、なんか面白い始まりだなって思って始まってみたら、あ、何これ自分のことじゃんって思った時に、あ、この映画はじゃあ軽い感じではなさそうだなみたいな予感はなんとなくしましたけど、
うん、メールもいただいてるんでご紹介いたします。ラジオネーム松さん、ドイラジスタッフの皆様はじめまして、松と申します。王様のためのホログラムを見てもやっとしたので、この場を借りて感想を聞きたいと思います。冒頭のトム・ハンクスが現状 CG やアニメーションをバックに勢いよく語るシーンはワクワク感があって好きでした。キャラクターとしてはドライバーのユセフさんのキャラがいいですね。異文化の中で仕事をすることの難しさや、異国では現地の人の中にまで入らなければ現状を打破できないのも分かりましたけれども、見終わっても全然しっくりこなかったんですよね。トム・ハンクスがもらった酒を飲んで泥酔して、はい遅刻、デンマーク大使館のパーティーに行って泥酔して、はい大遅刻、また酒飲んで酔っ払って、今度は不安障害みたいな状態になって大騒ぎ、正直途中でなんだこいつと思ってしまいました。背中のコブとトム・ハンクスが抱える問題をリンクさせていて、手術でコブを取り、現地の人々と関わり助言をもらってやる気を取り戻していくっていうのはいいんだけど、正直ジョイさんとトム・ハンクスが惹かれ合うのが全然わからないです。タイトルのホログラムのプレゼンもさらっと終わらせてしまったし、こんな感じでもやっとした気分のまま見終わってしまいました、ということでね。この感じは多分おまけさんとマリピン近いんじゃないかな、
多分近い
わ、近い感じですね。
はいはいはいはい、わかりますよ、その感じ
も。そうだね、
わかりますよ。
でもなんか要はなんかわかりやすく主軸としてこういうことを語りますっていうのがあんま見えにくいから、なんかいろんな要素があって、
うん、そうそうそう、
それがなんかパンパンパンパンって並んでるし、心地がなんか悪いってわけじゃないんだけどね、
こういう主軸で進んでいくのかなをずっと探り探りしててで最後まで結局あれっていう感じで、まあ、ちょっと難しかったっていうのもありましたね。
狙ってやってるんだとは思うんだけど、うん、その狙いがよくわからないの。
なんか、パッとこう見ると、ヒューマンドラマとか、
うん、
まあ、カルチャーギャップコメディみたいな、
うん、
そういう見方に見えるなっていうのはね。う
ん、でもそれにも、どっちにも寄ってかないみたいなね。
原作、デイブ・エガースのこれ小説なんですけど、
うん、
それをトム・ティグバー監督が原作本発売されて、2日後に映画化を希望したっていう。
2日後
早い。
ファンもこれやりたい。クラウドアトラスをちょうど撮り終わった瞬間ぐらいのね、時ですよね。で、監督のコメントなんですけど、王様のためのホログラムは、マネーショートでの世界の直接の結果なんだ、うん、マネーショートって別にこの人撮ってないですけど、
うん、
主人公のアランは人生をやり直すには遅い、でもリタイアするにはまだ早いといった微妙な時期にある段階世代の象徴だ、将来はずっと良くなっていくものだと信じていた世代、マネーショートで見事に描かれていた世界観の持ち主なんだ、それが崩壊した後を描いているのが本作なんだよ、というコメントを残してはいるんですね。人生やり直しものみたいな、
うん、ワンスターゲンものっていうか、
うん、
そっちにダイナミズムを物語持ってきそうなんだけど、そういう感じでもないもんね。なんか流されていく感じがあるぐらいだっていう、そっちかなと思ってみるとまた違うみたいな感じはしてたんですよね、うんうん、
確かにこう筋で追いにくいストーリーではあるよね、うんうん、どこに持っていきたいの、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、でも多分何か語りたいところあるんだよな絶対なっていうのは、うん、あるっていうね、
トムテクバですからね、
そうそうそうそう、
ただで終わるわけないな、
わけないかないっていう、
はい、
見方変えたらちょっと収まり良くなったことがあるんですよ、
はいはい、
これクラウドアトラスの一辺なんじゃないかみたいな、
はいはい、
そうするとなんか最終的なオチとかもちょっとしっくりくるみたいな、輪廻転生的なお話で、うん、いろんな時代のいろんな人種のいろんな人たちがそれぞれであったりするんだけど、うん、魂自体は受け継がれて、うん、いろんな時代で過去から未来まで含めて、
うん、
壮大な感じで描いてる、
面白そう、
トム・ハンクスも何役も何役もやってるけど、あ、
そうです、
嫌なやつだったのがだんだん良くなってきたりとか、
そうそうそう、
あー、そっか、
面白い、
雑なのかうまくやってるのかよくわからない特殊メイクで合わせてるから、
うん、 だね。
そこが話題になったりしましたね、う
ん。ちょくちょくね、いろんな小ネタみたいなのありましたね。アラビアのロレンスとか、私を殺せるのは黄金の弾丸だけ、ね
うん
うん
うん。
通用しないみたいな。
周りがみんな分かってくれない。
私も部下側だったけど。サウジアラビアって、確か世界一入国が難しい国って。で、まあお酒、現金だし。で、決まった時間になると、何を差し置いてもお祈りの時間が始まって、うん、とか、あとまあ男女の交流とか厳しかったり、女性の医者なんて、みたいな、そういうのとか、ジョークが通じないとか。
うん
すごい私面白いなって思ったのはトム・ハンクスがプレゼンに行こうとしてる向かってるあのゴーストタウンじゃないけどまだ開発中の、
はい、
あの都市がすごい不思議な感じだなと思ってすっごいボロボロの建物の中に急になんかスタイリッシュなお部屋が現れたり、うん、なんかどこか現実味がないまあそのサウジアラビアって国自体も多くの人にとってはあんまり馴染みのないところであることに加えてなんかそういう不思議な空間があったりなんとなく現実離れしてるけどでもまあ起きてることは現実的で共存してる感じが不思議な感じで
そうなんですよね
こたつさんはすごい良かったって言ってたんですけどどこがすごい魅力でした
僕の面白がり方、はい、ピンとくる人は多分いると思うんですけど、
うん、
これは多分フランツカフカの城っていう作品があるんですけど、うん、城に招かれた測量士の話なんですよ、
うんうん、
城は近いんだけどいつまで経ってもたどり着けない長編で、
うん、
500、600枚あるんですけど最後まで城にたどり着くことはないんです
あら
で道中であなたの助手ですよって言い張る見知らぬ助手を得たりとか、
うん、
城の執事に案内してもらおうっていうつもりがなんか家に招かれて全然関係ねえじゃんとか酒場の給仕と恋仲になっちゃうとかで結局なんか全体的にうやむやのまま未完なんですよこれ、うんうん、未完なんですでこの城が言ってることって事実なんてものはなくて、うん、あるのは解釈だけですっていう考え方なんですね、
うんうん、
てか多分この王様のためのホログラムっていうのは原作通りのタイトルですけど、うん、国王王様がいるところって城ですよね、
うん、
全然近づけない、
うん、
このホログラム感まんま城の話なんじゃねえかなって俺は思ったんです、
うんうん
この世界を取り巻くものは全く事実ではないっていう視点で見ていくと意外と面白い。例えば、作業をしないのになんかいつも重機にまたがってんなこの男とか、誘惑してくるあのスウェーデンの女性職員とか、
うん、
この国にそんな女優はいないだろうみたいなやつとか、
うん、
なんか急にあっさりね、重役に会えるとか、とにかくね、人物が急に姿を消したり現したり、うんうんうん、しかもこれがトム・ハンクスの感情的な部分にかなり左右されて、出し入れがされてると。
うんうんうん、
ね、みんななんで俺の名前知ってんのみたいな感じ。だし、
うん、
世界がもうホログラム的なんですよ、
うんうん、
冒頭の非現実的なこうミュージカル表現でね、
うん、
始まって、
うん、
で時々フラッシュバックでこう回想がある、
うんうん、
だ俺はこれは走馬灯なんだあくまでこれ個人的な解釈ですけど、
うん、
これはトム・ティクバ版のマルホランドドライブ、
うん、
デビッド・リンチのね要は今までできていたことができなくなってしまった、うん、これをね要は中年世代のメタファーとして置いてるんですけど、うん、多重メタファーになってて、うん、つまり精神世界に閉じ込められちゃってる人なんじゃないかなって、うん、具体的に言えば脳卒中で倒れた感じなんです、うん、それはなぜかっていうと途中倒れますよね、
うん、
想像してほしいんですけど倒れるときこれ脳卒中になる兆候だって自分で分かることってあります？
ない
ですよね、うん、何か体がおかしくなってで倒れちゃうこれって経験した人じゃないって分かんないんですつまりこれ体験してる人なんですよ、
うん、
現実世界では彼は目が覚めない人なんですよね
うん
だから家族なり仕事なりを全部失ってるって得体の知れないところにいるキャラクターなんじゃないかなと
やっぱ今ゾワーってしちゃった
例えばこう調子が悪くなったのに彼にコブがあるっていうこれまあストレスや不安の象徴ね、うんまあ、そうなんだけどこれが生きることへの不安運転手が死の恐怖を与えてくれる存在爆弾が仕掛けられてこれどうする大丈夫みたいななんかすごいこうきっかけを与えてくれる、
うん、
逆にジョイさんはその恐怖を取り除こうとしてくれる存在、
うん
まあ、手術してくれたりっていう、うん、なので最終的に肉体関係を結ぶっていうことは死を受け入れたってことだなと、うん、でその不安がなくなってから急に会えるはずないじゃんなんか準備整った瞬間国王に会えちゃって明らかに現実ではないで最後に本当の家族に別れを告げてから旅立ちラストカットで扉が閉じて、
うんうん
月と太陽っていうのは俺は扉に書いてたけど、あれは生と死のメタファーなんじゃないかなっていう風に思って、俺はハッピーエンドじゃなくて、これはクラウドアトラスでいう輪廻転生の最中の話ですね。っていう風に僕は思って、とても楽しんだという感じなんですけど。
え、なんかもう今そのこたつさんの話を聞いたら、それもう一回見直したいってなっちゃいましたね。
これは、
うん、
解釈ですから、
うん、解釈だけど。
私、この話をした後にこんなことすると、ほんとくだらねえなこいつって思われるかもしれないですけど、はい、あの最初にベッドに突っ伏してるシーンから始まるじゃないですか。
うん、
私もあのシーン、ブリッジオブスパイのラストの続きっぽい。楽 楽しかった。あとあの背中のコブ、私コブって聞いて思い出したの、マッドマックスのラリーとバリーで、トムハンクスだからこれはじゃあサリーだな、ハドソン川の奇跡ね。
いろんなトムハンクスがいるの、
ね、そうそうそう。して考えながら見せたので楽しかったです。あとなんかやたらとトムハンクスさん、Hi, how are you? Where are you from? ってなんか、
そうそうそう、
出身にやたらと気にするなみたいなのちょっと気になりましたね。答えてくれる人もいれば、
うん、答えてくれない人も。多分出身を答えてくれるっていうのは、多分今までの自分のコミュニケーションの仕方と同じ、要は性の世界に近い方、
うんうんうん、
で答えてくれないやつはその世界の住人っていう感じかなっていう
のは、受付の女の人とか、
はい、もう表面的にはお仕事ものみたいな、うん、人生やり直しものみたいな風に見えて、そのまま説明もなく終わるっていうのは、それだけでも多分楽しめるは楽しめると思うんですよね、うん、なんか話わかんねえなって困った時の手段ですね。メタファーだと思うっていう。
なるほどね、う
ん、最後のドア閉めるシーンの太陽と月のあれは本当になんか私も何なんだろうって思ったんで、こたつさんの解釈本当ちょっとしっくりくる、
うん、メタファー多いよね。コブなんか一番わかりやすいし、そういう意味では、うん、しかもなんかコブさ、ジョイさんにはさいいやつだからみたいな言われたけど、うん、他の、
ね、男の人の、ね、
普通の男のこれダメなやつだからって、うん、
ね、
だからそういうところもなんか、うん、そのメタファーだからどっち側から取るかでっていうのが出てるよね、うん、
僕の解釈の押し付けみたいになってしまいましたけど、あくまでこれは一つの考え方、楽しみ方なので、
うん、
正解とかそういうんじゃないですからね、うん、お助けになればなということです、
うん、
ということでじゃあ次回のルーレットを決めちゃいましょう、
はい、
こたつが見たいっていうのは愚行録です、
はい、
これもそうでしょ、
そらそっか、
そら妻夫木聡の話してんだから愚行録でしょっていうね、
うん、
はい、マリッペ、
マリッペはララランドです。
そうですね。アカデミー賞の話してるんですか。はい、タ
ナ。ナイスガイズです。
ララランドつながりだよね。
ね。
うん、ライアン・ゴズリング、
確かに、うん。はい、おまけさん。
ここは普通にアカデミー賞あるから、俺もララランドで。
で、ガワラさんもナイスガイズということね。
も、
おぉ。
ナイスガイズ。
ちょっと、
クオラ、どっちのライアン・ゴズリング、
ね、どっちしろライアン・ゴズリングを見ることになりそうですけど、ルーレット、やりまーす。
はい、
えい来ます来ます、おあ、ごめんやった
ー、え、
愚行録
すごい。
すごいな、
うん、
たった一枠しかなかったですけど、愚行録、
妻夫木さとしパワー、は
い、次回も妻夫木さとしを引き続きね、うん、見ていきましょう、
はい。
じゃあ次のコーナー行きましょう。
この問題、ちゃんと笑わせてね。
ドーンパーということでね、今回も笑顔芸でやっていこうと思います。で、今回のお題はですね、この映画館のスタッフ嫌だなぁ。どうしてということで、タナお願いします。
はい。ラジオネーム、ソラメメアワーさんからいただきました。この映画館のスタッフ嫌だな。どうして
床に落ちたポップコーンを拾って、売店で再販する。
あ、
これはもうね、ダメ。
企業としてダメですよ、もう。完全にアウトです。
足についちゃって。
スタッフどころじゃない。
どころじゃない、もう。
そうですね。これはダメなので、サンザブタンで。
ダメなので、どっちの意味だ
ね。最初は大体サンザブタンぐらいですから。うん、最初、ジャブですね。はい。
ラジオネーム、メッチーさんからいただきました。この映画館のスタッフ嫌だな。どうして?
ポップコーンとペプシーを頼んだら、ペップシーンにして渡された。何ですか、ペップシーン。ね、音の響きで。
シュワシュワ、
溶けてんじゃない?
ポンポンポンみたいな。
開けられてるかもしれない。ね。
お座布団で。
ほら来た。ほら来た。そういうことなんじゃないかと思ってたよ、俺は。うん。
ラジオネーム、ピカチュウのパパさんからいただきました。この映画館のスタッフ嫌だな。どうして?
窓口でチケットを買おうとすると、え?今の時代ネット予約しないんですか?いやー、いいと思います。と言ったり、え ?V8 席ですか?いやー、すごくいいと思います。と、いちいちクリーピーの西野さん風にコメントしてくる。
なるほど、なるほど。
見た人には分かる、
ね。そうですね。
嫌、
ね、ですね。
怖くなってくる、
ね。いや、そう、怖くなってきちゃいますね。
出る役ですけども、
うん。ちょっともう、確かにこれは行きたくなくなりそうな、四座布団で。
四座布団でね。
怖いです。
じわじわ攻めてくる感じ、う
ん。ラジオネーム、ザックリスナイダーさんからいただきました。この映画館のスタッフ嫌だな。どうして？
チケットをもぎるとき、擬音を発する。
いやでも私やっちゃうな、こういう
の。感じですかね。
やっちゃう、
ピリッとかパリッとかするんですかね。
う
ん、
私結構スポーツとかするとき、シュートするとき、シューとか言っちゃうんですよね。多分やっちゃいますよ、これ。
確かになんかボクサーとか口シュッシュ言ってる感じあるよね。うんうん、
そこで許してほしいですね。
いや、俺はなんかでもビリッとか言ってくれたら嬉しくなっちゃうかもしれない。
本当？
のぎりで。
でもほら、擬音を発するだから全然関係ないかも。ドッカーンとか言いながら
さ。そういうことなの？
全然関係ない可能性もね、なくはない。
いや、私別にこれ嫌じゃない。
ね、それサービスかもしれないね。
サービス、
うん、楽しませるための。
ニザブタンで。
そうだね。嫌じゃない。
個人的に楽しい。
ちょっとね。ラジオネーム、かやさんからいただきました。この映画館のスタッフ嫌だな。どうして？
チケットを買うときにスタッフがその映画のオチをさらっと言ってくる。
うわ
ー、ダメなやつ。
やだよ、ま
あ、これはもう、
フォースの覚醒ですか、ハンソロがねーみたいな。
うわー、
最悪ですね。
殺されちゃいますね、これは。ヨンザブタ
ン。ヨンザブタンです。
ラジオネーム、ウドクさんからいただきました。この映画館のスタッフ嫌だな。どうして？
口で半券をちぎってくる。
あ、なんか割り箸割る的な感じですね。それでポピリペリってるんですよ。
まあ、どっちを加えるかによりますけどね。映画館側が。
おおおお、
いや、受け取る方別に。
受け取る方は
自分に返される方は別にチェリやってくるか。
基本付きでね。
出せないですよ、これ。
落ちちゃうから
。いや、別に。
全然ダメでしょ。
ヨンザブタンで。
ヨンザブタンです。
ラジオネーム、イチャンナさんからいただきました。この映画館のスタッフ嫌だな。どうして？
耳元で吹き替えてくる。
なんか、こしょばゆい感じの。
そうですね。
ね、正しい吹き替えなのかもわからない。
うん、人件費かかっちゃいますね。
休憩中とかに勝手にやってるんじゃないですか、もしかしたら。
あ、なるほど。
ね、ほら、英語の歌のシーンとかでね。うん、勝手な日本語を。嫌ですよ。
嫌だわ。
サンザブタンで。
サンザブタンです。
ラジオネーム、もちゃんさんからいただきました。この映画館のスタッフ嫌だな。どうして？
早く帰りたいときは 1.2 倍速で上映。
あ、それは、
うん。なんか気づくか気づかないかぐらいってこと？
1.2 倍速だと、
ちょっと気づかないかも、ね。
ちょっと気づかないかもですね。うん、こう、テンポいいなって気持ちを思って。
モトボックスみたいな、みたいな。
っていうか、初めて見るから気づかないで見てる人、う
ん、ね。
でも、うん、終わる時間がなんか、
あれなんか早い気がするっていう。
ね、あれ終電余裕だなみたいな。
終電ギリギリだと思ったのに。
いいことしかないじゃない
ね、別に悪くないですね。ニザブタン
で。悪くない。
悪いよ、悪いよ。作家の意図と変わっちゃいますからね。そうそうそう、はい。
ラジオネーム、リオウタさんからいただきました。この映画館のスタッフ嫌だな。どうして？
俺の顔見て笑ってくる。
あ、やだ。
嫌ですね。
やだ。
ね、目の前の人まではこうね、真顔だったのに、うんうん、急に自分のとこになったら。うん、いや、笑われたんだけど、みたいな。
やだ。
それはやだ。失礼だわ。
失礼ですね、これ。
やだ。やだ。ご座布団で。
ご座布団です。ということで、今回ご座布団トップ賞、お二人です。ラジオネーム、メッチーさん。ポップコーンとペプシを頼んだら、ペップシーンにして渡された。ラジオネーム、リオータさん。俺の顔見て笑ってくる。おめでとうございます！ご座布団でーす！
おめでとうございます。
いや、ペップシーンみたいな、これ取りこぼさないあたりね。これ受けんじゃないかなって、ね、思ったんですよね。はい。ってことで、ね、次回のお題、こちらでございます。じゃじゃん！ 100 年後のアカデミー賞にありがちなことは？かなりね、タイムリーな感じなんで、ぜひ、こちらの大喜利、参加してみてください。
出まーす。
お待ちしております。
ラジ
クラエ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い出のある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、で今回の映画はラジオネームよぎりのレイナさんからいただきました。月の輝く夜にです。こちらあらすじお願いします。
はい、1987年アメリカ映画です。夫を事故で失ったロレッタは友人のジョニーに求婚され結婚することに。ジョニーが既得の母に結婚報告をしに行く間に、ジョニーと絶交中の弟ロニーを結婚式に招待するため、ロレッタはロニーに会いに行くが、といった内容です。
ということなんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。
アカデミー賞では主演女優賞、助演女優賞、脚本賞を取っている作品で、ベルリン国際映画祭でも監督賞を取っており、 LA 批評家協会賞も助演女優賞を取ってて、ゴールデングローブ賞でも女優賞と助演女優賞を取ってる、もういろんな賞を取って
すごいね、
うん、
というわけで、うん、とてつもない評価をされている映画ということです、
うん、
その点はいいですね。
何の前向き前を
全然いいですよ。
何か含んでしまったけども、
うん、なんかアカデミー賞とかそういう絡むとかって雰囲気はあんまり個人的にはしなかったけど、なんか、あ、80年代感満載な大人のロマコメでいいなって感じがありましたね、
うんうん、脚本としてすごい最初の展開、その中盤まで、はい、これどうやって終わらせんのって思ってるとこをよくこんななんか気持ちよく終わらせたなみたいなところはすごいあって、多分そこがやっぱ脚本賞を取るとかっていうゆえんなのかななんて 個人的には思ってたんですけど、
大断言みたいなね感じになってますもんね、うん、
途中まで雲行き怪しくないって思ってたんですけど、見終わった時はなんか結構すがすがしい感じ、楽しかったですね。
私あのバーレスクって映画が好きで、それシェール出てるんですけど、
もともと歌手、
多分歌手ですね、まあでも最初は演技学校通ってたみたいなんですけど、うん、それなのに主演女優賞とか取っちゃうの、うん、すごいなって感じ。
役者としても結構やってるかな。
あ、そうな、まあ作品はそこそこあるけど、うん、でもなんかびっくりしたのがシェールさん46年生まれだから、これ撮った時まあ40歳ぐらいで、で私が好きなバーレスクの時はもう64歳なんですね、そうそうそう、でも全然そのバーレスクは若いとは言わないけど、うん、ショーをやってるそのラウンジを仕切ってるまあ女オーナーみたいな役なんですけど、うん、まあでもちょっと引退してしばらく経ったかなぐらいの40歳ぐらいかなみたいな、私ずっとそう思ってたからびっくりしました、うん、
それだって40歳に見えないですよね。
だから、うん、まず最初に思ったのがバーレスクとかももう大女優的な感じもあると思うし、やっぱ顔の作りとかも濃い感じだし、現実離れしてる感が半端ない人だなと思ってたんだけど、なんかこれ見ると若い可愛い感じが出てて、ね、うん、え、シェールってこんな人だったのってちょっと思ったっていうか、なんか要はこんな親しみやすそうなシェールなんだと思って、ね、うん、その辺はちょっと新鮮というか、うん、めちゃくちゃ普通に可愛いって感じがすごいするっていうのが、うん、
可愛いっていうのが強かったですね。
すごく新鮮だった、
うん、なんかその最初旦那さん亡くなってからっていうんで、あんまり結構身なりとかにもそんなに気を使わなくなってるっていう感じで、髪の毛も白髪混じりな状況で、途中でデートするっていうんで、その前日かなんかにその洋服をいっぱい買ったりとか、髪型もセットしてとかっていう風にやりに行くんですけど、もうそこのところが本当に、あ、もう心は乙女だっていうような感じのところが出てて、でどんどん可愛くなって、どんどん綺麗になってくっていうシーン、あそこやっぱ見てて気持ちよかったですね。なんか、
なんかその美容院の人も待ってたわみたいな反応したのが、みんなにそう思われてたんだな、
同じ痛みで共鳴し合った2人が次は愛を優先するのしないのみたいなね、そういう感じの話ですよね。
いや、私もニコラス・ケイジ顔がちょっと苦手だったんですけど、いや首から下は本当素晴らしい
だから今回でファーストショットが後ろ姿で、
そう
ニコラス・ケイジの顔が見えてなくて、
だから敵違う人なのかなって思った、あれこれニコラス・ケイジ、
こういう発言ね、これ男がね、いや首から下のスタイル完璧でしたみたいなこと言ったら、変態みたいな感じになるでしょ。
いやでも俺思ったんだよ、
ほら
もう今ってニコラス・ケイジって固まってるじゃないですか、イメージが、まだ若いし髪の毛ふさふさとかそういう問題だけじゃなくて、固まってない感じがして、その分なんかいろんな表情が見れて、後ろ姿とかからも体つきとかがちゃんと筋肉ついてて、ね、肉体労働的なところを表してると思うんだけど、服装とかで、横側とかから見えていくとちょっとスタローンっぽいなっていう感じとかもあったりとかして、と思いきや、途中のさっきのシェールがデートのために準備してたじゃないですか、と同じでニコラス・ケイジも現場で会ってみたらパシッと決めてくるっていう、でヒゲとかも剃って髪をちゃんと整えてきて、そうしてみるとなんか結構端正な顔立ちになってて、ジェームス・ディーンみたいな雰囲気もあったりとかして、ニコラス・ケイジってこんないろんな顔を見せる人だったのみたいな。
確かに、なんか
最初演技派だよね、でもね。
そう、
なんか最近のイメージ、勝手に私が思ってるイメージですけど、なんかいつも何かに困ってそうな雰囲気
みたいな、そういう話も入ってるからかな、分かんないけど、
そういう表情が多いじゃないですか、なんか割と困り眉なイメージのニコラス・ケイジがすごく多かったので、こんなにワイルド感を出してくるニコラス・ケイジって初めてかもみたいな、これの場合はやっぱり旦那さん決まってる人とデートに行ったり、基本的には自分が巻き込まれていくような状況なのに、それでもなんかこう力強さみたいなのが残ってる雰囲気っていうのが、あ、すごい新鮮っていうのはすごいありましたね。
お話の作りも結構珍しい形してんなと思ったんだけど、ね、シェールとニコラス・ケイジのこの恋愛模様は、出会いからスタートする類のロマンティックコメディだと、ゴールっていう展開はさ、もう序盤で成就しちゃうんだよね。それ結ばれるみたいな展開、最後に持ってこないみたいな。で、これ自体は月の魔力。これにの、まあ、説得力を持たせる展開。だから、まあ、ありかなとは思うんですが、危機がこう訪れるっていうステップが、まあ、大体あるでしょうね。それがシェールのね、内的要因なんですよね。冷静になってみると、みたいな感じに急になるわけですよ。
次の朝ね。
はい、次の朝。そこにまた戻んのみたいな。え、今、結ばれたじゃんみたいな。 まあでもね、二人のこうトラウマを乗り越えていくって話だから、物語の比重がね、葛藤ってとこにあるっていうのはまあいいんだけど、いやこれ一旦冷静になるプロセス入れんなら、これニコラス・ケイジ側もそうしないと、ただ単に、まあ、なんか月が輝くたびに似たようなことをしちゃう得意体質の人たちみたいな風に見えちゃうよねっていう。月の魔力はきっかけでそんなもんなくたってこの人たちは結ばれるんだよって話にしないと、うん、なんかもう愛の重みが軽くなっちゃわないかな、
う
ん、
でも逆にそう考えると冷静になって気づくっていう方がいるってことは、うん、やっぱり月の魔力の強さに引っ張られすぎてるっても言えるんじゃないの。
だからそうしたら、うん、ニコラス・ケイジはいつかそれ溶けちゃうのっていう風に見える
じゃん。いや違う、そういう風にも見えるけど、そうじゃないっていう二人だったっていうことだからちょっと印象的だったのが、はい、ジョンに惚れてるのって聞かれてシェールが別にって答えるみたいな、
うん、
そういうところはあるんだなと思って、
うん、
結構俺はそこのシーン逆に好きなんだけど、
恋してたらいや困ったもんだったなっていう。
そうそうそうそう。だからやっぱり、うん、これ多分年齢の部分もあるから、結局付き合うとか結婚するとかそういうことじゃないよねっていう、
うん、
でも本当に好きな人が出てきちゃうというタイミングはいつになるかわからない、どういう相手がっていうのもわからないっていう、うん、ことはあるなって思って。
でも恋は理屈じゃねえってことですねやっぱね。
うん、うん、
結構序盤のプロポーズするシーンのところとかも、うん、やたらその形式にこだわるじゃないですか、うん、指輪はとか、はい、ちゃんとひざまずいてとか、
うん、
そこが全くどうでもよくなるぐらい惹かれたんだなっていう対比はすごい良かったかな、うんうんうん、
ラストを見て、うん、これ全然いい話じゃねえっていうふうに思ったんですね、はいはいはい、もう意地悪な言い方をすると、はいはいはい、この物語で真に救われるべき立場の人間がただすり替わっただけ。俺の中ではもう一番の問題はジョニーが報われていないっていうこと、
はいはいはい、
母親が回復した、
はいはいはい、
弟と和解した、はいはいはい、この2点大きいですね。でも逆に失ったもの、婚約していた相手、うん、あとはね、人間的に成長する機会、要は彼プロポーズのシーンから、うわこの人と添い遂げるのはなんか幸せじゃなさそう的にこう、
うん
ね、分かるよね、
うん、
でも彼って嫌なやつかっていうとそういうことじゃない、
本
当、うん、不器用な人間、つまり僕ら側の人間だけです。だから彼を踏み台にして得る幸せっていうのはもう最初からハッピーじゃねえよって思いながら映画に臨んでるわけです。
あ、なるほどね。
だからそうやって見ると、うん、ジョニーが他者のおこぼれにあやかってハッピーエンドを迎えたように見えるだけで、
うん、
彼は何の成長もしないんですよ。だからこれはもうシェールかニコラス・ケイジが結婚したいって話を自分たちから切り出して話し合うっていうプロセスは絶対に回避しちゃダメでしょ。じゃないと、うん、ジョニーはこれからも自分の行動や努力を空滑りし続けるし、そもそもシェール彼から婚約解消されたから、
うん、
それ隠れみんのになんかもう反省しなくていい感じになってるけど、うん、それ悪いことしたけどバレなかったからセーフっていうことじゃん。胸クソ悪いだろっていうね。
最終的にはバレたってことだけどね、うん、
で、うん、ニコラス・ケイジもね、自分で指輪用意してないから本質的には弟と変わらない人物ね、惹かれ合うって、まあ、だから理屈じゃないんだけど、うん、とにかく全然いい話じゃないんだけどっていうね、ふうに僕は思ったんですよ。
うん、
まあ、確かに成長という点で見ると誰もそんなに成長していないとか確かにあるなっていうとこ、その
いやいや成長してるでしょ、みんないろんな気づきがあって最後のラストに向かってるじゃん、
うん、
お母さんは浮気現場を見られてとかさ、お父さんも自分の過ちを顧みてっていうプロセスをみんな踏んでるんだよねっていう見方もあるけど、実際はこういう見方なんじゃないのみんなっていう方からメールいただいてます。ラジオネーム山岡さん、俺より畜生な奴に会いに行く。反省したら負けだと思ってる。ああ、なるほどね。とばかりに、冬のニューヨークで繰り広げられる、天下一どっちく紹介が熱い。ママが、悪運が、役所が、兄が、弟が、月が、と、ままならないことすべて全力で他人のせいにしていく。登場人物たちの妥協なきストロングスタイルにワクワクしっぱなしでした。特にニコラス・ケイジが繰り出す胸毛×タンクトップのテクシーコンボがシェールの有り余る性欲を解放して秒速ゴール後の翌朝、賢者タイムに突入して逆切れしたシェールがダブルビンタを決める場面が一番面白かったです。その他、JD 女子大生大好き水ぶっかけられおじさんや胸の谷間強調おばさんなど脇を固めるキャラも一騎当選の強者揃いで、畜生フリークの私も思わずうならざるを得ない映画視聴でした。
あ、
なるほどね。さらにマクロな視点で見ると、うん、全員畜生だよと、だから反省したら負けだとみんな思ってるっていう風に捉えるとなるほどな感はありますね、うん、
だから最後の割り切りも反省したら負けだから、
そう、だからハッピーエンドに見えてんのは勘違いで、これはもうど畜生天下一武道会みたいなのが行われてる結果ですよっていう見方すると、
うん、
全然納得ですね。
オペラは何か表してるんですかね。ラ・ボエーム。 ちょっとストーリー見たけど、いまいち私は結びつけられない。
オペラが悲劇でっていう話じゃないですか、う
ん、イタリアン的なオペラが出てくるから、それでその辺の文化がちょっとわかんないから。
山岡さんのところで言ってた、はい、女子大生とどうたらしてる教授、うん、水かけられちゃってる人、うん、また出るんだこの人って、その2回出るんですよね、うん、レストランがあるシーンで、うん、そう、うん、そこに居合わせるのが最初はシェルで、うん、その次はそのシェルのお母さんが居合わせるんだけど、うん、2人とも同じことをその人に対して思ってるっていうのもまた親子だな、面白いな、なんかそういう繰り返し効果のとこは面白かったなと思いますね。
実際大丈夫なの不倫とかそういうのはマリッペ的には
無理です途中まではあんまり自分の中でコメディに振り切ってない段階、何なの何なのって思ってて、それでなんかとうとう家族みんななんか怪しい感じになってきたぞみたいな、ね、その映画の捉え方としてそういうんじゃないんだなって分かってからはもうこう、私的にはジョニーがマザコンね、うん、お母さんが生き返ったからもう俺は女なんか構ってらんないんでお母さんなんだよみたいな、うん、そういう感じなのねみたいな、まあ、だったら確かに結婚するのしんどいよね、これは彼の自業自得。
それってさ悪いこと、マザコンって。
いや悪くはないけど、他の人と一緒になるっていうのはお互いに幸せにはなれないかなっていう。
それでも難しいよね。
いやいやそんなことないでしょ。それは別にそれによって解消されるかもしれないし、
そうなんか、ね、なるほど、また難しい話だね。
逆に誰かがいないからマザコンになってるのかもしれない
し、ね、わかんない、うんうん、
だからそれが悪いかどうか、結婚を取りやめようっていうレベルですよ。
あれは最初から言ってたよ、もう母親が死んでしまうから結婚しようって言い方をしてるから、うん、だからその結婚報告することによって母が回復するっていうのはこれはもう見えてたんで最初から、うんうん、そこはわかるけど、でも彼がまたね報告するときに結婚取りやめることになれたって言ったらまた一回体調悪くなるね。
まあ一本の映画なんで、うん、別にちゃんちゃん
だってちゃんちゃんになってるの
そもそもだってあの人たちが急展開すぎて、
いや要はね最後ってうまくはないっていうか、力でどんどんどんどん乗っけて乗っけて乗っけていくじゃん。そこからの豪快さは気持ちいいっていうタイプに、まあ落ち着かせてるっていうか、うん、それに乗れか乗れないかはあるなと思ってて、俺はジョニーだけそれに乗れてないなとは思ってるっていうか、うん、だからそういう部分を残してることが逆に俺はいいなって思ったっていうか。
仮に先にね、うん、最後のシーンで、うん、私たちが本当はちょっと結ばれちゃって結婚したいんですってシェールとニコラス・ケイジが言ったら、うん、分かった。それでは婚約解消俺するよっていう流れになってったら、うん、俺ハッピーエイドだと思う。
はいはいはいはい、そうですね、そんなうまくいかないっていう風に一人置きたかったのかなっていう感じはするっていうか、まあそれがいいか悪いかは別としてね、まあかわいそうだけどね、
ジョニーはその自分の母親が危篤からこう回復したからって婚約を解消するわけじゃないですか。そこの部分の身勝手さはないんですか。
いやあるんじゃない、うん、でもそういうのはみんな持ってるじゃない、う
ん、だからみんな持ってるからジョニー一人がかわいそうってわけじゃないんじゃないかな。
みんな変なのに同じ落とし方にされないじゃない一人だけ取り残されるじゃない。
大好きなお母さんはあそこにいないからそう見えちゃうんじゃないですか。シチリアに帰ればハッピー。
え、でもそれは弟も一緒に帰らないとだよね。
弟は仲悪いって言ってたじゃないですか。
そうそうそう、だからジョニーが帰っただけじゃ婚約解消したって報告しに行くだけになっちゃうじゃない。でこれやっぱ母も既得になっちゃう可能性がありますよね。
結婚で最初既得君になったわけじゃないじゃないですか。
うん、じゃない
よ。だからその結婚するんだって聞いて既得は回復したかもしれないけど、うん、しなくなったっていうので既得にまた戻るっていうのはまたよくわからない。たまたまそういうタイミングだったってだけじゃないんですか。
だから、そう、だから自分の恵まれないと思ってた息子が結婚するんだったら、うん、その姿を見たいっていうのが生きる活力になって回復したわけじゃない。でもそれはないですって言われたら、これあと何を楽しみに生きてくるのこのお母さんは。これいきなりまた老け込んだりとか、とにかく元気なくなるのは間違いないよね。
だからジョニーがよくわかんなくなってくるね。だからお母さん回復させるには、うん、結婚がある方が回復してくれたのにね、うん、でもジョニー的には回復したからいいやって。
だから実はあれじゃないもんね、マザコンじゃないんじゃない。
なんか何なんかよく分かんなくなってく
る。死んでもらった方が自分の結婚にさあ行こうっていう気になってたんだから、
多分そこまで結婚がね重要ではないというか、うん、難しいよね。なんかよく分かんないっていうか、
行動原理が一人だけ
そうそうそう、
ちょっと分からない。
分かんないんだ
よ。じゃ分かんないね、うん、
全てが分からなくなっちゃ
った。そうそう、だから完全に俺はやっぱ力技で持っていく感じで終わらすっていうところで、一応はコメディだからっていうあの映画の作りとしてしてる感じはするっていう。でも確かにだからこそなぜ脚本書を取ったか問題とかはあるのかもっていう。そうだよねっていう。
もしかしたら全然関係ないところなのかもね。のせのせ展開でコメディでっていうのも、
う
ん、だからといって評価される点ではないし、
そうそうそう、
リトルイタリーのあの時期の家族のあり方、うん、こういう感じじゃないみたいのをなんかリアルに反映してるとかだったらなんか社会性があるのかなとか、うん、なんかね、あのインターネットサーフィンにすると絶賛 さんなんですよね。これ今の時代の人が見てもいい話だなって思えてるってことはやっぱり普遍的な何か持ってるんだろうなっていう気はするんだよね。
なんか多分そのいい話っていうかテンポの良さとかそういうとこかなって思って、うん、あと単純に
恋愛ものだとしてどういうタイミングで結婚する結婚しないはあってそれと別で本当の好きな人が出てくるかっていうのをやっぱり普遍的にみんな昔からある感情だとして、うん、そういうことを描いてること自体がやっぱりっていうのはあるのかな。その一般的に、
ね、あ
のこの物語が好きだとか思い出を持つというのはそういうところは普遍的じゃない。やっぱり
特にオペラがそうだもんね。不倫してとかさ浮気、うん、してとかそういうのばっかりだもんね。
そうだから
それを現代的にコメディ化したよっていう、う
ん、そうほんで軽い感じのローマコメラウコメだとそういうところは描かずに運命の人と出会ってとかそういうことでしか見せてもらってなかったのに違和感を持っている人たちが例えばいたとしたらそうじゃないと思ってたものを見せてくれたっていう感じはあるのかもしれないっていう、う
ん、で今後その絶対修羅場が来るんじゃないかっていうのを観客に期待させといて、うん、あえてやらないって手法が、うん、こうなんか新しいとか新鮮さとか斬新さみたいなそういうとこだったのかなっていうふうに思ってたんでさっき小達さんが言ったような、うん、みんなが幸せな方な脚本にしてたら斬新さは生まれなかったよねっていうとこあんのかな。
全然修羅場にならないよ。それでも責められた側が納得するんだもん。
いろんな意味でちょっと荒さがあってそれがエネルギーにはなってる感じは80年代の映画見てる感はすごかった。 俺的には
時代に合ってたのかな。あくまで重箱の隅をちょっとつついたりしただけですけどもう全体的には気分のね良くなる午前10時の映画祭とかやってたもんね、
うん、
ということでラジオネームヨギーのレナさん月の輝く夜に大変楽しませていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで次回の暗い映画愛です。ラジオネームエリア48さん。ある日どこかで。本作は口コミで広がったカルト映画です。日本公開当時は宣伝予算もなく上映2週間もしないで打ち切られてしまいました。しかし2010年午前10時の映画祭何度見てもすごい50本に選ばれこの映画のファンクラブがあるほど熾烈なファンが多いです。主人公が女性に憧れて恋焦がれる気持ち会いたいという熱い思いはいつの時代でもロマンチック。1978年版スーパーマン役のクリストファー・リーブ主演。当時スーパーマンのイメージ脱却にもがいて彼が選択したのがこの映画です。未だに本作で流れるラフマニノフの花の奥がツーンとなる僕の人生では大切な名作です。去年は君の名はが大ヒットしたこともありタイムトラベル恋愛映画としての金字塔であるこの映画を推奨する絶好の時期です。タイムトリップ設定が単純でツッコミ要素は君の名はに匹敵します。ちなみにバレンタインにはいつもこの映画の DVD を差し上げています。ここ数年上げていないけど。ということで次回はある日どこかでを皆さんで見ていきましょう。それではエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。はい、じゃあ告知お願いします。
はい、スタッフをしている映画ファンの集い3月のお知らせです。3月は3月18日土曜日お昼に、場所は渋谷のユーロスペースの下ロフト9で、渋谷ロフト9で行います。3月8日水曜日まで500円安くなっておりますのでぜひぜひお申し込みください。各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますのでじゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは第89回アカデミー賞新作映画を語り合う急げ映画館では具項録を扱います。映画大喜利コーナーこの問題ターンと笑わせてねのお題は100年後のアカデミー賞でありがちなことはです。また暗い映画愛ではある日どこかでをみんなで鑑賞していきましょう。こちらの感想などもお待ちしております。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。お待ちしております。
はい、ツイッターの場合ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただけますと感想全部拾えますのでぜひご利用ください。それでは皆様3月もキネマの神様のご加護がありますようにということでまた半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
マリと
タンタンでした。
またねー。スイー